ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は ESR っていうメーカーのなんかマグセフ充電器とかケースとかを何個か試したので、その話をします。
あの iPhone がペチョンって磁石でくっつくタイプの 3-in-1 充電器っていうのかな、ワイヤレス充電器
っていうのを、もともと iPhone 13 mini を買った時にマグセーフって最強やんって思ってマグセーフ充電器を買っているんだよね。ハイパージュースっていうメーカーのやつが当時割と安かったから買ったんだけれども、なんかね、充電あんま早くねえし、つけっぱにしとくともう2年使ったからか超えるなりするようになって、結構キンキンうるさくって、そのマグセーフって実はあんま良くないんかなみたいなことを思っていろんなことを調べてみると、まず分かったのがマグセーフって最新仕様だと 15W で充電ができるっていうので、理論的にはなんか2時間ぐらいあれば半分以上充電できるとかなのかな、
iPhone が、
うんっていう話なんだけど、やってみると全然そんなうまくいかんのだよね。で、なんでなのかっていうのを調べてみると、単純に熱問題というものがあって、
ああ、iPhone が熱くなってうまく充電というか効率よく充電されないみたいなイメージ、
まあ多分大雑把に言うとそういうことなんだと思う。で、実験してる人とかはあの CPU クーラーつけてみて、CPU クーラーみたいなのを合体させてトゲトゲのやつつけて充電してみたら、なんか 15W の理論値に近いぐらいの数字が出たみたいなことをやっている人とかもいるんだけど、そんなめんどくせえことするなら有線で充電するわって思うじゃん。
そうだから、春菜さんも急いでいる時は自分用のその結構でかいアダプターからちゃんとしたUSB-C ライトニングの、あのなんかこっちケーブルみたいなやつで、有線で充電するっていう方法をとっていて、で、まあ日々の特に急ぎじゃない時は仕事場に上がったらなんかそこにぺちょんって貼るみたいな
っていうふうに思っていたんだけど、あの奥さんそこでこの商品ですよっていう感じのなんかジャパネット高田みたいな感じになるんだけど、このさ、もらった ESR っていうのがさ、最初春菜がなんかそのやり取りをしていてサンプルをもらったんだけど、パッと見さ、なんかダッセーって思ったんだよね。なんかなんでこんなダッサいんだろうと思ったら、この商品のそのマグセーフにくっつける部分に冷却用のファンが隠されていた。
そう、なんかあの春菜は全然こっちのその 3-in-1 ワイヤレス充電器には興味がなかったから全然気づいてなかったんだけど、そのペチョンってくっつく、まあ、マグネットのその裏側がちょっと分厚いんだよね、
うん、でなんかダッサーって思ったんだけど、
そこになんかサイクロンブーストっていう製品のそのシリーズでいうとサイクロンブーストっていうのがついてて、まあ、ファンが入ってて電気の力で、まあ、その供給して充電の力かな、それでめちゃ回って涼しいんだよね、風が来るっていうか。
で、本当に充電早いんだよね、こいつを使うと。
あ、もう実感できるぐらい。
もう一個、今例えばなんだけど、寝る時にその前使ってた地位の充電器は寝室に置いてあるんだ。で、そこで充電してみると、あのバッテリーのさ、設定アプリからバッテリーを見るとさ、あのグラフの山でどのぐらいの速度で充電されるかわかるじゃん。で、感覚的な数値なんだけど、あの倍ぐらいの速度で充電されている。
へえ、すごい。
まあ、もともと確かね、あっちのやつは 15W じゃなくて 10W だったと思うんだけれども、で、こっちは 15W のファン付きのやつだからっていう、そもそもの仕様の違いもあると思うんだけど、そのファンをつけるってなんか大したことないかもしれんけど、結構これなんか天才的なアイデアだなって感動していて。
そう、最近さ、よく iPhone とかでも、まあ、夏場だから、あのあれ 熱で充電をストップしましたみたいな表示が出て止まることがちょこちょこあって、この夏
俺もすごいあった。80で止まってくれるからいいんだけど、80で止まってしまっている。
で、まあそういうのもあって、あの、まあそれは有線でやっててもマグセーフで充電しててもどっちでも起こりうることなのであれなんだけど、まあこの扇風機というか、ファンがついて、まあ多少その改善、そういうのが起こりにくくなるんじゃないかなっていう期待はすごいある。
期待、少なくとも、まあ、1、2週間使ってるのってぐらいではあるんだけど、そのね、ダッセーと思ってたけど、こいつは素晴らしいものだっていう風にすごく意見が変わった。で、そう思って使ってみると、あのマグセーフの部分とかも、なんて言うんだろう、くっつける時の質感がいいっていうのかな。ガチャーンって言うんじゃなくて、もうちょっと優しくくっつく感じとか、がよくできているような気がして、で、Apple Watch の充電器と、あの、チーでの AirPods の充電と 3-in-1 になっているタイプ。で、Apple Watch とかも、それなりにちゃんと速い速度で充電してくれていて、家に1個置いとく便利な充電器として、マグセーフを愛用しているのならば、なんか、あ、これはいいものだなってすごい思った。
このさ、3-in-1 のワイヤレス充電器って電源供給ってあの専用のアダプターみたいな AC アダプター？
あのね、汎用の USB-C 充電器っていうの、なんかそれとケーブルが一緒についてて、なんか 15W か 20W かぐらいのなんかその電源が供給されるやつだった。
これはあの Apple Watch のさ充電器ってなんかさ、よくあるのって、あの自分のアップルウォッチの充電器をこうカッポッとはめるなんか穴だけあって、そこになんか自分で刺さないといけないっていうのがあるんだけど、それとは違う。
あ、それもなんか いらん。その買ったら全部充電できる、ケーブルもなんか全部ついてくるっていうやつだった。まああの、ただね、高いんだよね。これ調べてみたら、ベルキンの充電器っていうので、3-in-1 のそのマグセーフとアップルウォッチとエアポーツっていうのが、今だと14,000-15,000円ぐらいで買えて、その最も多分ね、安全度とか質の高さとかっていうのが一番良いと思われているのがそれなんだけど、こいつ約18,000円ぐらいしていて、確かに良いけれども、とても高い。果たしてどこまで心の底からおすすめされるかって言われると、まあ、高いことを抜きにすれば大変素晴らしいけど、まあ、結構高いかもしれんなって。
ベルキンのってあのファンはついてる？
ないから性能で言っても、ベルキンは使ったわけじゃなくて実物を触ったことがあるっていう程度でしかないんだけど、ベルキンより質感高いって言えるんじゃないかなとは思う。だから単純にベルキンの上位製品みたいなイメージで考えとくのが一番いいと思う。まああとさ、あの iOS がアップデートしてさ、横向き充電で、あの待ち受け画面みたいなやつになるようになったじゃん、時計みたいなのっていうの。
なんだっけ、スタンドモードみたいな。
なんかそんな感じのやつ。あれが、個人的にはあれ全然ピンとこんかったっていうか、特にいいと思わんかったんだけど、あれが使えるという意味でマグセーフ充電器はなんかちょっと売り上げが一気にガーって伸びてるみたいな話とかも聞いたので、そういうのの高性能版が欲しい人とかにはすごくいいのかもしれない。
そう、あのスタンドモードって別にいらんわって思って、もともと使ってたのが13ミニだから、その常時点灯機能はないので、スタンドモードっていうのは全然興味がなかったというか、あの、触手動かなかったんだけど、実際その15 Pro に機種変更して、使い始めたら、なんか時計として、時計カレンダーとして、インテリアとして、そのマグセーフ充電器にこう横向きにペチョンって貼っとくと、ありかなっていうのは思ってる。
そうか、春菜はインテリア的な要素として欲しいんだ。
なんかあってもいいなって。その時計とカレンダーって基本出しときたいんだよね。で、今その iPhone でも iPad でも Mac でも その時計のアナログの時計っていうのは、あの、うん、針が動くみたいな、あの時計表示と、月間のスケジュールっていうか、あのカレンダー、月曜日から始まるカレンダーをなんか出しときたいっていうのが強いから、あのすごく相性は良かった。
俺ね、その話で言うと、やっぱね、自分独自のインタラクティブな情報が出てくれることはすごく嬉しいんだけど、時計とかカレンダーは別にそこに欲しいって思わんくってさ、そのまず常時点灯はすごい欲しかったんだけど、欲しかった理由が、その音楽再生してる時に曲に応じてアルバムのジャケットを表示して欲しかった、常時点灯で。とか、アップルウォッチを使うようになった理由が、自分が今いる地域の気温がどれぐらいか分かることが、その非常に優れていることだと思っていて、まあ、今だと心拍数とか、そういう、なんて言うんだろう、時計とカレンダーではできない自分専用の情報が手に入ることが便利っていう印象があって、iPhone のあの横向け待ち受けモードは、あの、できるんだけど自分に欲しいそういう情報がなかった。
まあそれに関しては今後もうちょっとさ、まあパーソナライズできるような可能性もなくはないかな。まあ心拍数とかそういう、あの、ヘルスのデータは多分出さないであろうとは思うけど。
あのさ、目に入ってしまうからさ、フォトスタンドとしていいかなと思ったんやけど、その仕事をしている最中にそこにフォトスタンドを立てておくと、気になりすぎて逆にダメで。
あ、だから時計とそのカレンダーとか予定、うん、ぐらいがちょうどいい。
そうそうそう。それだとね、やっぱ自分はいらんかったなってことなんだよね。
まあ、それは人それぞれ好みもあるだろうし、
うん、
使い方はあれかもしれないけど、まあ少なくともさ、そのスタンドモードを試すにおいて、置き型の地位充電器だと、こう、地面にポンって置くから。
C で反応するんかな？マグセーフじゃないとダメなんじゃないかな？
あれマグセーフだけ？スタンドモードが出る、切るのって。
ちょっと確認してないんだけど、多分そうだと思ったけどな。
まあ、どっちにしろさ、その、あの、マグセーフ対応の充電器で、こう、角度がつけれるっていうか、なんていうの？
自分に向けれるようにする。うん、
自分の方に向けて、固定ができるタイプっていうのは、これから、あの、ますます、売れそうな感じはするけどね。これからもっといろんなところが出してきたりとか。
今新しく iPhone を買うと、まだ SE はマグセーフ対応してない。
12から
だね。じゃあちょっとまだか。それで
言う。でも今回さ、その15がさ、思ってたより売れてんじゃないかっていう。
あれ、チタンだからでしょ。
え？チタンだから。
あ、違うか、15プロか、それは。
うん。15シリーズが、あの、思ったより売れてるってことは、その
あ、まあ、ユーザー増えて
る、ね、ユーザーが増えて、まあ、結局マグセーフにもうちょっとその知名度とか認知度なんていうの、もうちょっとこうスポットが当たるんじゃないかなっていう。
あれかな、 USB-C にしたことでやっぱ売れたのかな。日本の人たちのさ、イメージなんやけどさ、すげえなんかこのいい加減 USB にしろやって毎年5年ぐらいその言い続けている人がいっぱいあった印象があってさ。まあ、俺も決め手になったのが常時点灯と USB-C だったから同じなんやけど。
でもついこの間の話なんやけど、あの iPhone 15 Pro 持って、まあ、発売2日後ぐらいかなに持って外外出して、半日っていうか1日ぐらい出てたら、多分バックグラウンドでめっちゃなんかやられてて、
あ、写真がめっちゃ容量使ってたってやつ。
モバイルデータ通信3ギガか4ギガぐらいで、バッテリーももうみるみる、何にもしてないのにみるみるうちに減ってって、残り 10% 切ってきて、で途中で気づいて、そこでなんか、あの、セーフモードじゃないけど、あの、バッテリー
省電力
モードに変えたんだけど、もうその時には時すでに遅しみたいな感じで、もうどんどん減っていって、やばい、これ帰る時電池つかないかもしれない。
電車乗れなくなる。ウォッチがあればいい。
いや、でも分かんないから、ちょっと、あの、充電器借りてもいいですかって言って、その
持ってかんかったのね。
持ってい
って
なかったから、
モバイルバッテリーとかを、
あの、で、iPhone やからって言って出されたのがさ、全部ライトニングでさ、あ、これじゃないんですよって言って、これ刺さらないんですよっていう、まあ、あの、
逆に一般的じゃなくなってしまった。
そうそうそう、あの、iPhone イコールライトニングだったのが、今回15から USB-C になってるので、 使えるアクセサリーとか、まあ、増えた、いろんなアクセサリーと一緒に使えるようになったのは嬉しいんだけど、まあ、まだまだその iPhone イコールライトニングみたいな、まだそっちの方が多分多い
だろうし、まあ、認識はそうだよね、うん、少なくとも、まあ、Android の人がほとんど USB-C だと思うので、まあ大抵どこでも充電は困りはせんと思うけどね、そんなに今だったら。
でもこれでね、ようやくさ、そのライトニングからの解放というか、まあ、まだ、AirPods Pro は初代のやつを使っているので、ケースに挿す部分は、まあ、ライトニング優先で挿そうと思ったらライトニングなんだけど、一応 Qi 充電でさ使えるから、その 3-in-1 の充電器とか、あとはその今日話してたのは置き型の固定のやつだけど、同じようなタイプのその持ち運び用モバイル用の 3-in-1 充電器っていうのも ESR から、まあ、もらって、それもねすごい質感は良くって、それをまあ普段その生活空間の方で使ってんだけど、そっちもすごい使い心地とか品質、その質感
がいいね、なんか知らんメーカーやったんやけど、すごい質感が良くって、
はるなさんは、iPad のケースでだいぶお世話になってるので、 ESR さんはあの定番というか安定
し、あ、そうな
の、安定のブランドではあったんだけど、
あ、そういえばね、この前ダンボさんに会ったらダンボさんも ESR のケース使っとった。
あのね、だんだん、ケースメーカー自体が減っていってあんま作ってくれなくなって、うんうん、特にその日本のメーカーとかはもう全部撤退してしまって、大体今残ってるのって、まあ、日本も少しは残ってるけど、多くがその海外大手メーカーみたいな、まあ、
これ中華系だよね確か。
で、ESR もその海外のメーカーなんだけど、
かなりでかい印象はある。
そう、めちゃくちゃ、まあ、市場は大きくって、でその分その質にも安定がある。
うん、ここはそのなんかチャイナのイメージが、もう今時そんなイメージ持ってる人はいないかもしれんけど、イメージが変わる感じのなんかすごい良いやつだった。
だからね、 iPhone とか iPad とか新型が出た時ってどのケース買うかっていうので結構迷うんだよね。その発売して届いた時にはケース欲しいから、まあ Apple の純正でその商品と一緒に頼むか、
近いやつを買うか。
でも Apple のやつ基本全部 iPhone でも iPad でもめっちゃ高いから、そのとりあえずその自分で実際のものとか見たり触ったりするまでは、なんかつなぎで欲しいなって思った時に適当なやつ選ぶと入んないとかなんか合わないとかって結構あるのね。
もう最近ない印象やけど、まだある。
まだあるよ、うん、
本当。
でここの ESR のやつは、
もう基本大丈夫、確実に工場から情報を入手しているんや
ぐらいの感じはあるから、まあ、ちょっとその分高いけどね、その他のノーブランドのメーカーのやつとかと比べたらやっぱ高いけど、でもその分そのしっかりはしてるし安心はできるって感じ。
今やアマゾンもさ、なんかノーブランドケースみたいなのが逆になくなってきたというか、まあ見つけられるんだけど、その例えば iPhone のケースでマグセーフ対応してないとかさ、まあ対応してなくてもよかったりするんだけど、その意外と全部ケースすら高くなったなって印象があるよ。そういう意味で特に激安ではないけど高い感じはしなかったっていう印象。まああと最後になんですが、春菜さんに悲しいお知らせなんですけど、ライトニングなくなったって言っとったやん。マジックキーボードとトラックパッドがまだライトニング。
マックの話か。そうや。
だからケーブル捨てられん。
まあそれはいいわ。モニターからなんか 3-in-1 のケーブル垂れてるから。
ただなくせないんですよ。
そうか。え、今の新しい方のなんか、
あ、ちょっとわかんない、新しいやつはどうなのか。
そうや、たまにライトニングで充電してたわ。そういう、
その半年とかさ、3ヶ月とか半年とか持つじゃん。
持たないな。
あれそんなに持たないっけ。
うん、わかんない、自分の使い方なのか知らないけど、トラックパッドが特によく1ヶ月に1回ぐらい充電してるぐらいの気持ち。
何してもまだそれがあるんです。
忘れてた。もうさ、 iPad もミニ第6世代は USB-C やし、 iPad Pro USB-C やし、で iPhone もついに USB-C
って、で AirPods だけ我慢すればって
マジか。そうか、
だからまだケーブルを机からなくせないんです。
まあしゃあないな。
うん、まあそれはしゃあないね本当に。ということで今日は ESR っていうメーカーのこのマグセーフ充電器が、これは普通に今年使ったものの中で最もなんか賢いなって思ったものだった。
ちなみにあのファンの音、あの耳を澄ませば聞こえるけど、
あ結構ちっちゃいね、気にならないね、よくできていると思った。
あの前に使ってたやつのキーン
キーンの方がうるさい、
あれより静か。
うん、そう、そういう点でもやっぱ素晴らしいなと思う。